さて、今週も始まりましたけどもね、毎月第1本目、1週目というか1本目、
はいはい、
これは純金玉手箱ということでね、純さんの、普段の生活の中から、ちょっとこれをおすすめ的な玉手箱をちょっと開いてみようっていう
この間ね、以前ね、皆さんお聞きになったと思うブロンプトンの話、結構反響があって、いろんな方からね、
そうですね、
ブロンプトンを売ってくれとか、
別
に僕は商売してないけど、あといろんな方から問い合わせがありました。
ね、なんかマコの懐かしい話ね、してけどね。さあ今月なんですけどもね、最近ジュさんが乗ってる車、
はい、
ね、今までアルファロメオのイメージがあまりにも強かったので、ランチャーとかね、
イタリアのね、
ところが最近白いプジョーに乗ってるんですよ、
はいはい、308の SW、ね、ワゴンですよ ね、
まあなんかイメージ的にイタリア車のイメージが強かったんで、
でも同じね、イタフラっていう、カテゴリーで、一括りになってますから、
まあ、ちょっとそのプジョーの魅力、僕も実はプジョー乗ってたことあるんで、すごく愛着のある、
そうですよね、僕もね実はね205の GTI に以前乗ってて、その印象がずっと忘れられなくて、それでまあ今回どの車にしようかなと思った時に、あまり木をてらったような車は乗りたくなかった、デザイン的に。でね、プジョーってねものすごくコンサバティブなんですよ、形が。だけども内容がすっごい特化してるという、そういう一面があるので。
しかも今回ジュンさんが買ったのはディーゼルなんですよね。
ディーゼルの1500のディーゼルで、そうそうそう、一番新しい。これは実は、ルマンレースでね、培われたプジョーのディーゼル、あれで随分優勝してますんで、そのいわゆる内燃機のね、方の、技術を全部取り入れてと、そんな感じですから。
僕もちょっと運転させてもらったんですけど、なんかかけた瞬間に全然ディーゼルって感じが全くしないですよね。
そうですね、昔みたいにガラガラガラガラした音とか、ね、あと頻度って全くないですよね。
静かですもんね。
静か、ヨーロッパってずっとやっぱディーゼル、特にフランスの車の場合はね、ディーゼルに特化してるんですね、それはなぜかというとケチだから。
あ、ケチ
まあ、ケチっていうことはね失礼な話なんですけども、ものすごいシビアです、お金にね。だから燃費が良くて、あまりその長く乗れてお金がかからない車っていうと、やっぱりどうしてもディーゼル
に行き着く。しかもなんかダウンサイジングっていうか、あれで1500
なんですよ。
1.5 リッターと思えないですよ。
思えないでしょ。それでね、でも以前はね2リッターと1600だったんですよ、1600が1500になったんですけども、ダウンサイジングして、なおかつトルクは同じで、ワット数ね、馬力が上がって、で燃費がまたさらに 20% 伸びた
みたいですね。でも僕いいなと思ってちょっと調べたら、結構軽量化したんですね、あの車。
そうですね、かなり軽量化しました、ボンネットなんかアルミですからね、かなり高い技術がいろいろところどころに入ってる、形は普通なのにっていう、そこがまあいいかなっていう感じ。
僕がねプジョーに乗ってたの今から30年ぐらい前なんですけど、あの時309が日本に入ってきた頃。
205のあのですね、ノッチバック版ですよね、
箱型の、あれが入ってきた頃でね買ったんですけどね、もう結構ね手強い車だったんですよ、まあかなり不思議なとこが壊れる車、
あれね、ピニファリなんですよ形が、
デザインは
いい、デザイン最高にいいですよね。
あとシートがいい、
あとねハッチバックで後ろがノッチバックなんだけども後ろが開くっていう感じで、
そう
あれ画期的でしたね。
で僕乗ってた309はね4ドアだったんです。
はいはい、あ、そうですか。
日本にね500台限定、
それはすごい少ないですね。
そのまま持っときゃよかったなって
思うんだけ
ど、なかなか僕のいろんな車のなんか遍歴の中で一番愛着があって、いまだに思い出なんですね。まあ何せね、乗った時のなんていうのかな、なんていうんだろう、フラット感っていうかね、路面のなんか捉え方がね、日本の車とまるで違うなと思って、なんかあんなにこう振動を吸収しないっていうか、あのサイズでなんか揺れないんですよね。
そうですよね、今でもそうなんですけども、プジョーの一番得意とするところは、ショックアブソーバーとディーゼルなんですよ、この2つがかなり自信があるみたいで、
ね、ショッカー武装がやっぱすごい
ですね。すごいですね。で、あのショッカー武装は外注じゃなくて全部自社でやってるんですよね。
あ、そうなんだ、うん、へー、なかなかね、
うん、あの足回りの他のジオメトリーと全部共通して、うん、あのバランス取ってるので、足回りに関しては本当にいいですね。
うん、結構ね、うん、
あのまあ、最近のね、うん、あの評論家の話だと、うん、あの今のゴルフを抜いたっていうふうには言ってますけどね。
しかもあれですよね、今回八段オートマなんですよね。
そう、八段、愛心の
八段ってちょっと画期的じゃない
ですか。そうですよね、なかなか、ね、しばらくずっとね、あの四段だったんですよ、うんうん、ものすごくプラグミンが悪くて、うんうん、ギフシャクしたり、はいはい、よくなかったんですけど、それから六段になって、うん、しばらくしたと思ったらすぐ今度八段になって、確かね、八段の愛心のあのこの新しいロボット、うん、ミッションを入れたのがプジョーが一番最初だと思いますね。
いやいや、しかもオートマ乗ってるジュンさんのイメージがあんまなかったんでしょ
う。そうでしょう、なんかみんなに言われるんですけどね。
オートマ乗ってるのジュンさん、
いつもね、大手間、
大手間
マニュアルで
っていうね、なかなかね、うん、皆さんもね、ぜひね、プジョーね、最近プジョーいいですからね、いろいろ ね、
他の作りも良くなってね、
おすすめなんですけどね、ちょっと余談なんですけどね、はい、ドイツ行ったじゃないですか、うん、でハーツのレンタカーだったんですけど、はい、なんかお手紙が来たんですよ。でちょっと僕もだからクレジットカードから、20ユーロぐらい引き落としされてたんで、ハーツから、
うん、
後々ね帰ってきてから1ヶ月ぐらい経って、うん、これ何なのかなと思って、うん、でガソリンをね満タンにできなくて、あのスタンドがなくて、うん、でそのまま返しちゃったからガソリン代の請求後から来たんですよ。そしたらね、ハーツからお手紙が来てね、よく見たらね、うん、ペナルティって書いてあるんですよ。で種類とトラフィックって書いてある、
うん、
トラフィックのペナルティって交通違反だなと思って、うんうん、でいろいろ調べたらね、うん、どうもねオービスに引っかかったみたいで。
あ、そうだったの。あ、そう。
そうでね、いろいろ調べたらね、アウトバーンで無制限とか走ってて、
うん、
街中にあると一気に110キロ制限ぐらいなんですよ、ドイツって、
うんうんうん、
でそこでみんな一気にスピード落として、うんうん、みんな律儀だなとかちゃんとしてるなとか思って、で僕も真似してたんだけども、うん、わずかね10キロオーバー 10% オーバーでもうオービス光るんだって、ドイツって。
あ、そう、結構厳しいねそれね。
日本だと60キロ制限でもね、100キロぐらいまではね、
そうですね、
光ることはないんですけど、
高速100キロ制限でだいたい130以上ですもんね。
ですよね、だから 30% 以上ぐらいのスピード出さないと光らないんで、ドイツはね 10% でもオービス
厳しいな。
そうですか、全然気づいてなくて、
うん、そんなことだったの、
うん、
まあ、海外でも、
まあ、そんな罰金じゃないんだけど、まあ、わざわざ国際郵便で
やるほどのね。
さ
すが、どうなんですかね、
と思いましたけどね、まあ、そんなハプニングもあってなかなかね、それはそれで結構エピソードとして面白かったです
け
ど、まあ、ドイツにね行かって車が運転する方はね気をつけてください。
あのアウトバーンもね、あの最近はあのちゃんと速度制限が一部あるんで、全部が全部ね、うん、あのフリーではないんですよ。
ないですね、特にあの、うん、都市が近づくと、街が近づくとあの制限速度
が、そう、制限速度ありますからね、
出ますからね、うん、で110とか出ても、うん、まあ、110だから120ぐらいでも平気かなとはダメだったですね、
うん、
110だったら110以内にまで落とさないと、ま
あ、ドイツ人らしいね、でもね。ドイツ人らし
い、ドイツ人らしいですよね。というね、感じなんですけどね。ということでね、うん、今回の純金玉ではプジョー308をご紹介しました。
ビバフランス、
ビバフランスということで、はい、ということでまた再来週、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。